おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1211回をお送りします。6月26日木曜日7時35分です。はい、ちょっとですね、もしかすると何かが聞き苦しかったり、あんまりしないかなと思うんですけどね、でもするかなと思うんですけども、この際あんまりいろいろ言っていられないので、もうちょっとさらに一段と上がっていくかもしれない、聞き苦しいことがあるかもしれませんが、もうこの暑さなのでですね、ご容赦いただきたいと思います。ちょっとこれなんか考えないとダメだなと最近思うようになってまいりましてね。はい。見た目はね、もう素晴らしい6月のこう爽やかな雨上がりの日なんですが、なんといってもこうすごい高温多湿なんで厳しいなって感じがいたします。まあまあ文句言ってても、どうせ冬になれば冬になってて寒いって言ってんで、気を取り直してきたいと思いますが、間もなくですね、3ヶ月チャレンジも2ヶ月目が終了し、3ヶ月目に入り、この月にはこう新規の募集をさせてもいただくので、まああの手この手でこちらでもね、お知らせはさせていただこうと思っておりますんで、一つよろしくお願いいたします。まあ、その枠をね、なんか、さらに10枠増やしますとか、そういうことはできませんので、あんまり大規模にはなりませんけれども、でも結構あの手この手で頑張るというふうになっておりますんで、これはですね、毎回、そこそこ、わからないですけどね、この間チャット GPT に僕もそこそこやってると思いますみたいな、なんか、えらい漠然とした投げかけを、まあ、佐々木翔吾は、ネット上に行って、一応、情報散らばってるはずなんで、それをちょっと加味して、そこそこやってると思いますって言ったら、もっと自信を持ちましょうみたいなことを言われたんですけど、彼は絶対そう言うよなと思いながら、そういう風なやり取りをしてみたりもしてるわけですけど、まあ、ただ、遊んでるだけですけども、自信はともかくとしてですね、この、3ヶ月チャレンジ、をやるようになって、本当につくづく思ったのはですね、そんなね、もうこれも繰り返し言っていて、恐縮ですが、でも、これはちょっと本題に絡んではくるんで、本題ってあるのかって話もありますが、そんなね、素人が手を出すのはうんたらかんたら言ったって、うちの肉親を直してから言ってくれよっていう、そういうね、だって正規に通って、つながってますから、全く何にも進展ないじゃん、あれっていうね。いや、そりゃね、だから素人がやっていい理屈にはなってないんだけど、そんなに素人と玄人に差があるというなら、なんとかしてよっていうですね。私のアトピーもそうなんだけど、とうとう最終的に正規は直しちゃくんなかったわけですよ。良くなる薬はくれるんだけど、直してはくんないわけですよね。結局僕の中では、まあ、倉園慶三さんのグッドバイブスというね、非正規の、極めてうさんくさいと思われるであろう、方との、対話の積み重ねで治ったわけだし、それに僕なりに再発を防ぐことの手立てができたのは、松木邦洋さんの本と、まあ、山崎隆明さんの本なんですよ。あとまあ、藤山直樹さんは、この件に深く関わってはいるが、ダイレクトではないんですよね。ダイレクトにはやっぱり、山崎隆明さんと松木邦洋さんなんですよ。しかも山崎隆明さんのは、まだ十分説明しきれてないんですよね。間違いない、僕の内定、心的現実の中では間違いないんだけど、実に説明が難しいですよね。多分、聞いてもさっぱり理解できないと思うんですよ。あたかもそれはですね、あたかもってなんだ。なんか電気掃除機の説明書を読んでいたら、風邪が治りましたみたいな、それに近い何かなんですよね。いや、そういうことではないんだけど、このぐらい説明になってない説明になってしまうわけですね。でも、心的現実ってそういうものです。で、僕の中ではそれはおかしくはない。全然ロジカルなんですよ。論理の飛躍はあるかもしれないけど、オカルトでとかスピリチュアルではないんですね。むしろ逆なんですよね。僕はオカルトとかスピリチュアルに頼っていたから、頼っていたって言ってもあれですよ。生命判断とか、なんか石を買ってきたって話ではないですよ。そうではなくて、思わず治っていたみたいな万能空想に浸ってたから病気だったわけですよ。 そういうことは起きない、まあ起きないとまで言い切るとあれか。でもですね、起きないんですよ、そういうことは。だから、地道に行くしかないんですよね。めちゃくちゃ地道な作業。山崎隆明さんって、まあ地道の極致みたいなところがあるんで、多分、あの空気感が大事だったというのはあると思うんですよね。まあ、山崎隆明さんのどの本かって言われれば、実に簡単で、あれなんですよ。精神分析の歩き方なんですよ。一体あの本を読んで、なぜアトピーの再発防止につながるのかっていうか、再発防止とアトピー治ったのは僕の中ではかなりニアリーイコールで、ギリギリ99.9%くらいイコールなニアリーイコールですから。治るっていうことではないんだけど、皮膚の下に抱えている爆弾がなくなるみたいなニュアンスなんですよね。それ自体がアトピーなんだけど、その時はもう良くはなっていたっていう感じなんですよ。で、まあちょっとね、そういっただけじゃどうしようもないんで、軽く説明しますと、精神分析の歩き方って面白い本で、精神分析外のことが書いてあるんですね。精神分析のことも書いてあるんだけど、基本精神分析とは、精神分析以外のものというものとの関係の中で、日本ではどのように、まあ、一時的に伸びて、その後衰退していったかっていうね、そういう歴史が書いてあるようなところが、中身も言及があるんだけど、基本的には歴史が書いてあって、その中で、まあ、エビデンス重視とか、まあ、認知行動療法とか、まあ、力道が体調していく、流れですよね。プロセスが、日本の心理臨床歴史の中、心理臨床史の中のプロセスで、こう、多分、一番堅実な形で書かれていて、まあ、我々にわかるという意味でですね。少なくとも読むに耐えるという、一般書として読むに耐える。専門家が読むのはまた別としてもね、一般書として読むに耐えるという流れの中で。で、私はですね、結局そのエビデンス重視というものにやられてきた人間なんですね。だってライフハックやってたぐらいですから、やっぱエビデンスなきゃダメだよね、みたいなそういうノリにやられてきたわけですよ。時間効率って言うんだったら、私が結局、費用対効果とか時間効率とかをふわっと使うことのできない人間で、時間代効率が良くなったって言うんだったら、1時間で1000円だったことが1101円にはならないとダメだよな、みたいな、そういう人間なんですよ。はっきり言って。それを時間対効率って言うんだっていうタイプなんですよね。なんか早くなった気がするとか、体感間違いなく調子が上がってるとか、そういうのは一切許せなかった。ね、ですね。これが僕を病ませたわけです。特に心理的に。で、その対潮流というものが、心理の世界でもバッチリ進行しているんだよということを、ロジカルに徹底的に書き上げられていたのが山崎さんの本でして、僕の読んだところではね、あ、これに乗っかったから俺はいつまで経っても心身症良くならなかったんだっていうのが、はっきり分かった。はっきり、これが大事なんですよ。はっきり分かったんですよ。別にそのエビデンス重視する人たちに恨みがあるとかじゃないです。ないです、そんなものはね。当然ああいう流れになるに決まってます。でもあれが断片的な情報として入ってきていたのとは違うんですよね。はっきりと力道というものが、力道が当てにならなくなったのではなく、私が当てにできなくなっていく流れが書いてあったんですよね。だから精神力道、精神分析が、信頼できなく、私として信頼できなくなったのではなく、日本がこれを信用しなくなったんですよ。日本社会が。それに僕がなんとなく気がつかないうちに乗っかっちゃってて、そこで舵をぐっと切り替えたんですよね。ここと決別しようと。エビデンス重視なるものと、私は袂を分かつっていうことに、あの本読んで決めることができた。はっきりと。まあ、はっきりとではないんだけど、私自身ははっきりと。参加チャレンジはまだそこまでいけてなかったんですよ。でも私自身はもう、佐々木翔吾としては、このエビデンス重視の、行動療法的な方面は、最もうさんくさくないこっちの方面を、完全に私の中からは切り捨てる。で、やったら、治る。っていう流れになったわけですね。だからといって、これ、真に受けて、そうすれば良くなるのかって思われても、責任は一切取れませんからね。これは私が勝手にやったことなんで、しかも心の中でやったことなんで。しかもそれを人の本を読んでやったことなんで、オリジナリティ何もないし、再現性があるという保証もどこにもないんですよ。ただ3ヶ月チャレンジではそれを試してみた。で、最初は、折衷的でした。私は。 気弱で臆病な人間なんで、ビビリな人間なんで、最初はめちゃ折衷できて、大変そうなら力道を借りてこようみたいな、でもとりあえずは行動療法的な方面からやってみようみたいになってたわけですよ。で、お話を聞いて、あれですよ、ハップの最もろくでもなく言われかねないやつですよね。素人的でハップ的なやつ。平成のありふれた心理療法で、しかも非正規。なんかもう、要するにそこら辺のおっさんですよね。私そこら辺のおっさんなんで。で、このそこら辺のおっさんがお話を伺い、まずはお話を伺いましょう。アセスメントも何もできないから、これしかできないわけですよ。まあまあ、一つお話を聞かせてくださいと。で、内心で考えてることと言えばですね、最初に3チャレやる前後ぐらいね、お話を伺って、なんかこう、うまく真相に行かずに済めば、タスクシュートのお話と、行動科学のお話をないまぜにしたようなものを、こう、柔らかく、ロジャーズ的に柔らかく傾聴しながら、共感しながらお勧めしていって、うまく行かせようっていうね。で、なんかやばくなってきたら、話が、堅論になってきたら、しょうがないからって言ったら申し訳ないんですけど、話が堅論になってきたら、昔の話にじわじわと入っていって、まあ、転移は起きないように、まあ僕、自己開示いっぱいしてれば転移が起きにくいという愚かな考えに取り憑かれていたんで、自己開示いっぱいしておいて、自分の話いっぱいして、スクリーンじゃないから投影しにくくしておいて、私はお父さんでもお母さんでもお兄さんでもお姉さんでも、会社の上司でも何でもなくて、ただのボンクラのおっさんですっていうことにしておいて、なんか、大学時代とかにもいっぱいエッチしたくて、一回もできませんでしたって話でもしておいて、いっぱい幕を張っておけば、要するにあれですよね、シンデレラ城に、今映像とかすごいから映すと映像見えますけど、でもやっぱり白紙に映した方が綺麗に見えるじゃないですか。そういうことなんですよね。それが何であるかが分かんない方が投影はしやすい。私が何者かが不明な方が投影しやすいんで、私が何者かがはっきりしてるこの世界では投影は起きにくいと思い込んでいて、で、堅論な話になってきたら、昔話は聞くけれども、だから精神力道的にやりたいんだけど、でも、転移は起きないからねって思ってたんだけど、それは浅はかな考えで、転移は起きるんですよ。かつ、しかも、この転移が起きるのは、まあ、起きるかもなと、どっかで思ってた面もあるんで、それは仕方ないとしても、仕方ないでもおかしいけど、転移は起きます。考えてみると、転移ってどこでも起きてるよねっていうことですよね。投影もされます。考えてみると、投影なんてお前毎日してるじゃんってことですよね。私自身がしてる。投影は起きないぜとか思ってるのは、アホの極致みたいな、どうしてそういう発想が取れたんだみたいなぐらいな、ちょっと、軽い発想でした。そこは反省してるんだけど、一番反省させられたのは、浅い悩みなどないってことなんですよね。これは私の、考えの浅さではあるんだけど、やっぱりこう、エビデンスというものの学派の心理臨床の話にごまかされてたんですよね。私はあれは今信じてないです。浅い悩みがある。健常者とか言える。神経症水準とか、まあ、あれは古典的な分類なんでしょうけど、でもまあ、使っちゃってますよねっていう気がします。なんかね、神経症水準で健常者レベルだからとかって言うんだけど、そんなものは信用できないなっていう。一見、会話として楽だってことはありますよ、もちろん。これはでも、ほとんど相性に近い何かであって、なんつうんですかね、悩みが浅いとか、重いとか、重症度が深いとか、浅いとか言っても、まあ、それは結局、どの時期の、つまり0歳なのか、1歳なのか、2歳なのか、3歳なのか、その時のどの防衛に頼りがちであるかによって、分けることはできるんですけれども、そんなことをしてみたところで、分かりゃしないんですよ。なぜならば、0歳の時、ひどい目に遭わなかったという保証って誰も持ってないじゃないですか、考えてみると。私は健常者水準に近いと勝手に自分で依然として、ある種のこれは思い込みなんですよ。いや、わかんないですよね。0歳の時に、実は母親に焼きごてとか当てられてたかもしれないじゃないですか。そんなことわかん、昭和だったら、ありましたから、現実にそんな話は。いや、あるんですよ。だから、不幸話自慢をしているわけではないわけですから、その人の課題というものが、ある種、深くとか、重くとか、 悩みが重すぎるとか何とか言うのはですね、現代の社会のある、しかも現代といっても2020年と2021年と2025年は違うんですよ。その時々の、だってコロナ禍だったかどうかってつい最近の話だけど全然違うじゃないですか。コロナ禍だったのかどうか、今ロシアに住んでるのか、ウクライナに住んでるのか、日本に住んでるのか、ドイツに住んでるのか、全然違いますよ、やっぱり。だからどこに誰がどんな時に、でその人のバルネラビリティですよね。要するにその人がトラウマを抱えた、トラウマ抱えてない人は僕はいないと今は思うようになったんで、抱えたタイミング、その時の内容と、その人がその時置かれている状況でやっぱ変わってくるんですよ、これは。だから傾聴を言うのは意味がないと思う。あるとされますよ、当然。だって典型的な現代の暮らしみたいなものが一応モデルケースとして想定できるから、まあ大体日本人だったら日本に住んでるよねみたいな、そういうのに、でもみんながみんな住んでるわけでは全然ないじゃないですか。だからどこに住んで、誰といて、どういう人と結婚してるかによってガラッと変わっちゃうんで、人生の難しさ、あるいは優しさってものはですね、今たまたまある人が自分のそのバルネラビリティを思い出すこともせずに、意識することもせずに住んでるのは、それはたまたまそういう状況にあるからというだけであって、いつ何時そうではなくなるかは分かったもんではないんですよ。そんなもんだから、3ヶ月チャレンジではつまりですね、店員も起こさず、表面的な来談理由を聞いて、なんかこう浅いから、タスクシュートのようなもので行動習慣を修正してうまいことって考えたのは、やってもやってもやってもやってもっていうか、そんな方はいらっしゃらない。お前のところに柔道の人が来るだけだっていう話は全然違って、そんなことはないんですよ。和式さんの本とか読んでると、明らかに、私のところにはいらっしゃらないような方がガンガン、ビヨンの本とか読んでると特にそうですよね。これだったら私のところにはいらっしゃらないっていう方がガンガンガンガン来ているとしか思えない。そういう話はいくらもあります。あれは、病院でなければ対応できませんが、つまり病院でないところにいらっしゃるということは、その人は病院に行く人ではないっていうだけであって、わからないんですけど、それだって、だって私だって病院に行くことあるわけじゃないですか。それが心理のでないにしてもですね、でも例えば私アトピーだった時は結果としてですけど心理の病院に行くべきだったんですよ。ただ多分治んなかったと思うんですよね。そういうことをやってないからいけないんですよ。やればできるのに。日本の心理臨床会だって絶対に、あれが心身症であることはもう自明なんでですね。だけど、やんないから、やれないから、わからないわけですよ。そして、わからないから行かないわけですよ。行かないから行くべきでないっていうことにはならないじゃないですか。まあ、うちの肉親もそうっすよ。行けばいいんだけど、行かないわけですよ、極力。全く行かなくはないんだけど、行かないわけですよ。カウンセリングなんか絶対受けないですし、言うこと聞かないですしね。まあ、聞かないですけど、言うことなんて。聞くはずがないですけど。聞けばいいんだけど、聞かないわけですよ。それは本人にとっては聞くことができないからですよ。でも、じゃあ、私に比べてうちのね、肉親の方が、違う親に育てられたのか、ひどい目に遭わされたのか、そんなことはないですよ、見ていて。何ら変わらない。むしろ若干、下だったということもあって、あっちの方が恵まれていた。しかし、そんなことは理由にならないですよ。本人は、激怒なわけですよ。なんか、ちょっと聞いたような言葉を使っちゃいましたけど。本当に怒ってるわけですよ。本当にひどい親だったと言ってるわけですよ。なぜ、どこがっていう感じなんだけど、もうなんか、どこがとか言ってると物が飛んで聞かねないわけですよ。お前に何がわかるかと。お前はいいようにされていたじゃないか。でも私とは仲がいいんですけどね。ここになんか不思議なものがある。こう言われたこともありますよ。お前はなんでああいうのがひどいと思わないんだと。まあ、あれですよ。なんか、虐げられた民衆に対する、なんか、アジテートみたいなやつですよね。政府に怒りを覚えろ、みたいな。親に怒りを覚えろって言うんだけど、怒りを覚えらん、まあ、もともと私は怒りがちょっと希薄な人間ではありますけれども、いや、あんまり怒りを覚えてないんだよね、みたいなこと言ったら、お前は人が良すぎるんだ、バカなんだってことになるわけですよ。 で、なんか面白い理屈があって、バカだから大学なんか入れるんだっていうことになる。うちの肉親はね、大学入れなかったから。いや、それは、そうなのかもしれないけど、この話と関係なくないみたいな、そういう感じなんだけど、こういう話をもう5時間、6時間続けちゃうんで、なんだか頭がクラクラだんだんしていくわけですけれども、でも、ずーっとやっぱり一貫して聞いてるとですね、真剣に6時間ぐらい聞いていると、傾聴ってないんだなって思うんですよ。私とか、話していて、話通じてるわけじゃないですか。話通じないのが精神病水準だってなら、あれは精神病ではないと思うんですよね。話通じますもん。おかしなこと言うなって思うかもしれないけども、おかしなことなら我々はみんな言うじゃないですか。別におかしなことを言うからおかしいとは限らない。問題は通じるか通じないかですよね。何言ってんのかよくわかりますもん。その時どんな目にあったか、どういうのが許せなかったか、わからないではないですよ。事情知ってれば、特に。でもこれ覆すのはとても難しいです。議論しても議論しても議論してみたこともあるんですよ。議論で覆せるんじゃないだろうか。認知療法的なやつですよね。あなたの認知は歪んでるんですみたいなやつですよ。でも、痛み分けみたいになっちゃうんですよ。勝てない。向こうの信念があるからねっていうこともありますけどね。とにかく勝てない。物投げられないければ、話ならいくらでも僕は話好きなんでしますから。でも、勝てないんですよね。勝てないということは、私の方が言語的に妥当な線を言ってるとは言い切れないわけじゃないですか。まあ、それは二者関係だからレフェリーいないしねっていうこともありますけど、でも勝ててるわけじゃないんですよね。結局向こうは納得しないわけですから、僕もしませんけど、だから痛み分けになっちゃうわけですよ。正しいことを言ってるとかに意味はないと思うんですよね。向こうは自分が正しいと信じてるわけですから。ことが正しさの問題ではないわけですよ、結局は。ただ、6時間話してあげると、向こうは納得はします。ある種のですね。誰も6時間はこういう話しないですからね。これがだからある種のカウンセリングではないんだけど、肉親ではカウンセリング無理なんで、ある種の何かなんだろうなと思うんだけど、毎日6時間やっててもどうかなみたいな感じで、で、毎日6時間できないじゃないですか。結局、何かが不備なんですよ。何かが。もちろん見通しが立たないですからね。見通しの立たないことはできませんけれども。いや、それはおかしい。見通しが立って3ヶ月チャレンジでずっとやってるわけではない。そうではないんだけど、あまりにも見通しが暗いとできないなというのはあります。あまりにもどこからどう言っても無駄な感じがさせられるっていうか、お前の言うことは無駄だっていうのが二言目には返ってきてしまう。まあ、そうなのかもしれないしね。何しろ向こうの心的現実の中に入るとどう変形されるか。だから、ビヨンが変形って言ったのは正しいなと思うんですよ。で、そういう素人が会話してんじゃねえよって言うんなら、ぜひうちに来て正規の方に会話していただきたいんですよ。直せるって言うなら本当に絶対やってほしいんですよ。本当にね、みんな困ってるんで。もう精神保健福祉士の方にも僕はもう20回ぐらい話をして、50ストロークぐらいメールさせてもらって、本当申し訳ないですけどね、全部タダだから悪いなと思ってるんですけどね、お菓子ぐらいは持っていくんですけど。ですが、よく、結局そこで提案されてることのいくつか実行してみました。実務的にいい話はありました。手帳取れとかね。それはできてないんですけど、まだ。これすらできてないんですよ。手帳を取らせに行くことすらできないんですよ、私は。もうこれは、15年がかりで努力してるんですけど、未だにできません。本当ね、正規の人が助けてくれるって本当に言うんなら、ぜひぜひぜひ助けてほしいっすよね。本当に。できればうちに来てほしいんですよね。連れて行くのは至難の業なんで、公共交通機関一つも利用できないんでね。だからもう本当遠くまで歩いて一緒に付き添うということになったりするんで、でも途中で帰るって言ったらもう帰るしかなくなりますからね。あれですよ。もう僕歩かないみたいなやつですよね。そう言ったらもう歩かない。絶対に。一歩も。で、こう言っては何なんだけど、日によってはって怖いけどね。私より体重多かったりしますから。力で勝てるかっていうと結構微妙ですからね。勝てますけど、全力を尽くせば。そうするとお互い無事では済みませんしね。本当にこう何の話をしてるのかよくわかんなくなってきているわけですけれども。 正規非正規問題っていうのは、グラデーションなんですよね。この重症度というものがあるにせよ、それはやっぱりグラデーションであって、しかも相当怪しげな、その区別それ自体が相当怪しげな。だから、組織医療で対応するならば、そのラベルに意味はあるんでしょうけど、その外に出ちゃったら、そのラベルはほぼ何の意味もないようなラベルだなっていうのが最近の実感なんですよ。だから私はもうアセスメントしないというのは単なる事実であって、できないとか素人だからとか関係ないなって思うようになったんですよね。医療行為の中では、病名にも診断名にも基準にも意味はあるんでしょう。でも一旦その外に出てしまったら、もうそれらは関係ないですよ。私だってそうなのかもしれないなぐらいな感じのもんですよね。ただ、構造が、毒親っていうものではないんですけども、構造がやっぱり親子関係にあるという構造。その構造の中で生きてきたという、その歴史ですよね。その歴史が今、その人をある条件の中で、非常に身動き取れないというか、非常にその人自身の例えば心を驚くほど重く感じさせている。起きようとしても起き上がれないほど心と体が重くなっている。それはやっぱり構造的なものなんだと思うんですよね。それを呪術みたいな表現取っちゃう人もいらっしゃるんですけど、それに反対はしませんが、呪術ではないとやっぱ思うんですよね。それはもっとロジカルに説明できるし、もっと地道な作業がいる。なんかマントラ唱えるっていうことでは済まされない。まあ、それに意味があるというケースもあるから、この辺のは深入りするべきではないんですけど、どちらもまさにそういう家だったから、寺だったわけですから。でも、あそこで唱えてるのは呪文じゃないんでね。全然。全く呪文じゃないんで。あれ、心理臨床の本みたいなもんですから、お経なんていうものはですね。で、今日はだから、ぐじゃぐじゃになってるわけですが、ぐじゃぐじゃにしようと思ったからなってるのはいいことなんだと思うんですけどね。最終的に、私がやっぱり意識するようになったのは、最初の頃はそういう割とトンチンカンな思い込みで、行動を動かそうとしてるんですけど、行動は一切動かそうとしないっていう方向になって、実質私自身がそうしたように3ヶ月チャレンジからも、力道以外のものは排するっていうノリになってるわけ。排しはしないけど、まあ、基本的には投函しするって感じになってるわけですよね。精神力道だけに、参照先は精神力道のみっていう状態。時々によって何がホットになるか本当変わるんですけど、ネガティブケイパビリティになってみたり、コンテナーになってみたり、なんだろうな。解釈というか、ニードをニーズに変えるになってみたりはするんですけど、でもやってることはいつも基本的には変わらないですよね。具体水準から象徴水準を自分のリアリティに、組み込むことができるように、できた時の自分の感触というものを、その難しいと感じられている状況に合わせて、伝えていくってことですね。これでは伝わらないかなと思うんですけど、あれですね、イワン・イリッチの詩ですよ。トルストイの短編小説がありますね。イワン坊やが、俺が死ぬんだぞって最後に一生懸命考え始めるわけですよ。人は死ぬ、カエサルは死ぬ、カエサルは人だ、だからカエサルは死ぬって、あれ三段論法だっけ。カエサルはそりゃいいよと。俺が死ぬのはダメだ。これが具体水準っていうものですよね。切実だってことですよ。もうちょっとわかりやすい世界で言うと、多分皆さんで言うと、大学合格ですよね。この塾に通ってればあるじゃないですか。進学実績 70% みたいな。いやいやいや、そういうことじゃないんだよっていう。他の奴らが何%受かろうと俺の知ったことじゃなくて、俺が受かるかどうかが、これね、浪人するとわかりますよ。特に私のように段階ジュニアで、過去最大級とかわけわかんない人数で、なんかどこの大学に行っても、なんか親父はあんなバカ大学に入った、許せんみたいなこと言ってるところが、偏差値60とか突破してるんですよ。倍率高いから。で、問題は私が受かるかどうかなんですよっていうね。ここで落ちると、合格実績が 83% でも私が落ちちゃ意味ないんですよっていうね。 具体水準っていうのは切迫するんですよ。でもですね、受かる人もいれば落ちる人もいるんですよ。一般論として。つまり、象徴水準においては、我々はですね、こう、ありきたりの体験はせずには置かれないわけです。でも、具体水準では許せないってことがあるわけですよ。日本の教育リテラシーがどれほど上がったっつったって、私はひどい目にあったんですよ、と。小学校でなんか盗撮問題とかが昨日起きましたけども、一般的な教師は昭和よりそりゃ今の方がいいかもしれないけど、でも私の先生はひどかったんですよ。他が良くなったって何もならないじゃないですか。これは非正規正規の問題と似てくるんですよ。だってそうじゃないですか。私も言ってることですよね。私のアトピーはどうなったんだと。うちの肉親の精神病はどうする?どうしてくれるんだと。素人ダメだって言うけど、放置しろってことなのか。正規何にもしてくれてないじゃん、結局っていうね。いや、正規一般はしてるんです。99.999% の人は良くなってるんですって。それはいいんですよ。素晴らしいことなんだけど。うちはどうなるのって話なんですよ。で、これは具体水準に凝り固まっては、我々は、なんていうのかな。通り抜けられない課題を持ってるんですよ。死は一番いい例ですよね。だから宗教はこれを問題にしたと思うんですよ。人は死ぬんです。ってやつですよね。いや、人は死ぬのは分かったと。カエサルが死ぬのも OK だと。でも、イワン・ボーヤが死んじゃダメなんだよと、イワン・イリッチは一生懸命こう叫んでいたわけですよ。暗い穴の中。暗い穴の中っていうのは、もちろん心の中の話ですね。ベッドの上で重病になって、まあ、治療、要するに不治の病ってやつですよね、当時のね。でも、周りの人は PS 水準に入っちゃうわけですよ。イワン・イリッチのせいにしちゃうわけです。イワン・イリッチのせいじゃないのに。医者は、いや、養生をしてお薬を飲めば良くなるはずなんですけどね、とか言って、イワン・イリッチのせいにされるわけですよ。で、奥様もそうなんですよ。だって言うことを聞かないんですから、とか言うことを聞くも減ったくれもないわけですよ。もうベッドに伏せってるだけなんでね。全部イワン・イリッチのせいにされていくわけですよね。苦しんでるのはイワンなのに、なんか、イワンが悪いかのように。だってそうするじゃないですか、周りの人は。あの時代だと特に。辛いじゃないですか。治りもしない人の看病してるわけだから。その中でも、意外と、イワンのことがよくわかってくれるのは、なんか昔からの、なんか、しょうもなさそうなおじいちゃんの召使いとか、役に立たなさそうなおじいちゃんの召使いが、唯一この人だけがわかってくれるっていうような話になっていく。ちょっと、ほろりとこさせる。まあ、トルストイ上手いんでね。こういうことを書いてるわけですけど、つまり、そういう話なんですよね。これはね。心理臨床ってこういうもんだなってよく思うんですよね。それはあんたはいいよっていう感じを私もやっぱ持ったわけですよ。これ絶対持つなと思いますね。僕のように別にそれほど困ってない人間だって行った先で必ず思いましたからね。だから自分の中でスプリットオフしてるわけですよね。悪いお母さんを相手に投影しちゃうわけです。自分はいいものになってしまう。で、切羽詰まれば余計そうなる。だから、イワン・ボーヤだけは助けてやってくれと。カエサルは死んでも構わないと。そういうふうになっていくわけですよ。強烈な自己への世界には、強烈なその具体水準の、思考ってものがあって、もう具体的にしか考えられなくなる。私も一浪して、大学受験の2月下旬、最後の、ここは受かっててほしいっていうのが来る前に、どっかの学校、滑り止めだったつもりだったところが落ちたっていうのを通知来た時になりました。ものすごいなりました。っていう感じ。思考が具体化していくんですよね。象徴水準で考えられない。今は、要するにこう、いわゆる氷河期世代で、段階ジュニアで人いっぱいいるんだから、この種の学校に私が落ちてもおかしくはない。別に。そういうふうに、一般論として、考えて、だからフロイトは言ったわけですよね。あなたの痛ましい状態が不幸、ありふれた不幸に、だと感じられるようにしましょうってやつですよ。そうなんですよ。死ぬってのはものすごい大変、具体的には厳しいことかもしれないけど、でも生き物が死なずに済むってことはありえないことだから、やっぱりありふれた話でもあるわけですよね。なんかお釈迦様も言ってましたよね。 子供に先立たれたことのない家を探してきて、もしあったら、なんとかしてやるぞっていうふうに言って、一件もなかったっていう話。何の救いにもなってないんだけど、息子が生き返ったわけじゃないですしね。仏教ってそういう学問、宗教じゃないんで、ちょっと奇跡が少ないんですよ。キリスト教に比べると。しょうがないんですけどね。で、そういうことなんですよね。一般論というものを受け入れられない。一般論は自分のパーソナルの水準に落ちてきてないっていうケースがいっぱいあるわけで、ケースって言ってるのはこの場合、人ではないんですね。その人がぶつかる状況なんですよ。アトピー、ありふれた病気なんですよ。でも自分がアトピーなのは許せない。これが自己愛の水準であり、具体思考ってやつなんですよね。俺の体を治してから、すべては話はそれからだってことになっちゃう。正規非正規問題っていうのは一般論を話してるわけですよ。一般的に言えば、正規にかかっといた方がいいよっていう話なんですよ。すべての正規の人がちゃんとしてるとは言ってないよっていう話なんですよ。すべての非正規の人が治せないとも言ってないよっていう話なんです。でも一般論としては、少しでも確率高い方がいいんじゃないのっていうことを言ってるだけなんですよ。あなたがたまたま、しょうもないところに、私は自分の肉親の言ってるところはしょうもないとは全く思ってないんですけどね。まあ、そもそも行ける範囲が限られてるんですけどね。公共交通機関に入ると、閉所恐怖症が復活してパニック障害になっちゃうんで、乗れないんですよ、バスとかには。あと、閉じ込められて、例えば、まあ、私が運転すればちょっと違うのかもなと時々思うんですけど、例えば父親の運転とか、そうすると毎日毎日毎日毎日僕が車出して、こっから3時間も離れたところまで行かなきゃなんなくなるじゃないですか。結局親が連れていくしかないんだけど、親は、要するに具体水準なんで、私を、家に監禁して、私を外に出させないようにし、私の独立を阻み、私の邪魔ばかりをし、そのうちヘンゼルとグレーテルの魔女みたいに私を取って食ってしまうんだというふうに親を恨んでいるので、どちらかというと、親を召使いのようにこき使ってるんですか、ほとんど奴隷なんだけど、にもかかわらず本人は被害者だと思ってる。具体水準の思考なんですよ、これが。だから車中には乗れないわけですよ。鍵をかけられる。どこに連れて行かれるのか。私をなんかこう強制収容所にでも連れてくんではないのか。そうでないという保証がどこにあるのかと。だってそういうことをやるような親だってニュースとかでやってるではないかと。絶対にそうじゃないと100%保証できるのか。できないですよね。これがよくある話ですよね。鍵をかけに、新幹線に乗ったんだけど降りて、鍵をかけに家に戻ったと。だってガスコンロに火ついていたら家燃えちゃうじゃないかと。100%絶対燃えないという保証はどこにあるのかと。ないですよね。だから、こういう話は起こる。で、私はこれは、私の頭の中でも起きるなって思うんですよね。そこに、健常者とか、そういう話をしても無駄な時があるなっていう。私が恵まれてるってのはそうなんですよ。一般論としては。確かに。でも、思考が具体水準に入るってことはしょっちゅうなんですよね。一般論としては受け入れられないということはしょっちゅうなんですよ。そういうのが、まあ、ここ最近で突然ですけど、グリッドっていうやつにはもう少し細かく認識ができる。具体化、象徴化っていうほど、もうざっくりではなくて、もっとこう C1、C2、C3 とかね、そういうふうに細かく見ていくことができるっていうのがあれなんだなっていうのが、最近の、3ヶ月チャレンジで話題にしていることだったりします。なんかもう取り留めが全くないし、一体何やってんだって話なんだろうと思うんですけど、それが、そんなに一体何やってるのかを、はっきり言ったからって、皆様って誰だかわかりません。私を含みまして、日本人一般にとって、そんなに大きなメリットがあるだろうかという問いがそもそもここに立ってる気がするんですね。それへの割と細かく答えてくださった本の一つが、山崎隆明さんの話、ここに回収したんですけど、精神分析の歩き方だったりもするわけですよ。